7. キラリレポート。魚森さんを探せを体験。6分30秒。市民編集委員の視点から、山本美香さん。小さな SOS に目を向けて。人生100年時代。一方で政府の推計によると、2025年には、認知症の高齢者は700万人に上るとされています。両親やパートナー、近隣の方々やご友人。ともすると、明日は我が身かもしれません。今回は10月21日日曜日に開催された清瀬市民祭り2018で、行方不明等高齢者を捜索する体験型訓練。魚森さんを探せに参加した模様をお伝えします。高齢者が一時行方不明に。平成30年9月1日現在、清瀬市の高齢化率65歳以上の高齢者は 27.9% と年々増加しています。そのような中、清瀬市では毎年高齢者が一時的に行方不明になり、家族から捜索依頼が出される事案が10件以上あるそうです。体験型捜索訓練の経緯について、地域包括ケア推進課長の関口さんは、市で催される認知症サポーター養成講座などで、認知症は市民の方に広く理解されつつあります。しかし、受講者の実践の場が少ないとの声を受け、思いを具体化したのが、行方不明等高齢者捜索訓練、魚森さんを探せです。3年目となりますが、地域に根付く取り組みとなってほしいですね、と話されました。市民祭りで体験、魚森さんを探せ。参加者には、魚森さんの服装や所持品などの情報が書かれたチラシが配られます。これをもとに、魚森さんの捜索を開始。見つけたら声をかけて保護し、触れ合い交番、仮設ブースへ誘導できたら終了です。今回、魚森さんに扮するボランティアは男女6人、運営のボランティアは4人です。たこ焼きにケバブ、フルーツ入りかき氷、清瀬ブランド製品の販売。並ぶ屋台も多種多様。雑踏の中で女性の魚森さんを見つけました。こんにちは。混んでいますね。今日はお一人ですか?と声をかけると何か困った様子です。雑談を交えながらどうしたのかを伺うと、駅に行きたいのよ。でももう疲れちゃった。と言います。あちらに休憩所、交番があるので休んでから行きましょうと促すことで合意しましたが、途中、交番へ行く、行かないと押し問答になりました。怒らせてもいけないし、強引に連れて行くわけにもいきません。相手の思いを尊重しながら、自分の意見も聞いてもらう、声かけの大切さを学びました。感想大会にて、捜索後、参加者とボランティアによる感想大会が障害学習センターで行われました。参加者50人中、42人が交番まで誘導できたそうです。感想大会では、5、6人のグループに分かれ、子どもたちも多く参加したので、今後も広めていきたい。認知症の方を演じて当事者の気持ちを知ることができた。などの意見が上がりました。一方、今回は事前に情報があったので見つけられたが、実際判別できるかわからない。若年層にはチラシよりも SNS 発信が有効ではないか、などの課題も上がり、今後の取り組みに活用できる貴重な意見交換の場となりました。ビルから表へ出ると、お祭りが終盤を迎えています。いつまでも東京鳴子踊りの鳴子が響いていました。写真が4枚あります。 1枚目、行方不明高齢者捜索訓練の看板がある市民祭りでのブースの様子。2枚目、参加者が見つけた魚森さんと触れ合い交番へ向かう様子。3枚目、テントで仮設された清瀬欅ホール裏の触れ合い交番の様子。4枚目、参加者と魚森さん役の方々による感想大会の様子です。写真終わり。編集後期。そもそも認知症って何だろう？調べてみると、認知症の人がすっと落ち着く言葉かけ、馬野節子著、講談社の中に具体的なイメージが載っていました。壺の例えです。人間の脳を壺に見立てて、記憶、学習や体験がその中に注がれていくのが正常な脳。逆に壺が壊れ、水、記憶がどんどんこぼれ落ちていくのが認知症だと言います。今回の体験を通し、こぼれ落ちる水を必死に食い止めるのではなく、手のひらで優しく受け入れる姿勢が大事だと感じました。接点がない人たちにも関心を持ってもらう仕組み作りの強化が、さらに住みやすく、人に温かい町へとつながるのではないでしょうか。ここまでは戸村典子でした。
1、消費生活相談の現場から。賃貸住宅の連帯保証人を引き受けたら多額の退去費用を請求された。2分30秒。事例、私は姉が住んでいた賃貸住宅の連帯保証人になっている。1ヶ月ほど前に姉が亡くなり、賃貸住宅を退去した。姉は片付けが苦手で、部屋中ゴミだらけにしていたため、ゴミの撤去費用をはじめ、ハウスクリーニング代やクロスの張り替え費用など、高額な原状回復費用を請求された。入居の際、姉から、迷惑はかけない、名前だけ貸してくれればいいと言われ、軽い気持ちで連帯保証人を引き受けた。契約者ではないのに支払わないとならないのか。アドバイス。賃貸住宅の賃貸借契約において、連帯保証人は家賃の支払い義務や原状回復義務など借主と同じ義務を負います。お金の借り入れと違って上限が設定されていないため、借主が滞納した家賃、修繕費、原状回復費用など、すべて請求される可能性があります。さらに原則として、貸主が承諾しない限り、一方的に連帯保証人を辞めることはできず、更新後も連帯保証人の責任は続きます。このように、保証契約の連帯保証人の責任は非常に重いものです。連帯保証人を引き受けることにリスクがあると分かってはいても、形式的なものだろうと安易に引き受け、事例のようなトラブルに巻き込まれることがあります。連帯保証人の責任や義務を理解した上で引き受けるかどうか検討しましょう。2020年の民法改正では、支払いの責任を負う金額の上限となる極度額、上限額を定め、極度額の範囲で支払いの責任を負うことが盛り込まれました。イラストがあります。きれいに掃除された後の部屋と不満そうな様子の人です。イラスト終わり。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212、相談専用。9、獅子で候、ミニ、働く自動車、3分。獅子で候、21の巻、74,365および23の巻、三輪車購入より。昭和30年代から40年代に、重宝・紫宝に登場した、働く自動車をご紹介します。昭和35年に、三輪車購入の見出しがついたのは、 かわいいオート三輪。翌年に始まった清瀬町によるゴミ回収に活躍しました。昭和40年代に何度か広報誌に登場するのは消防自動車です。昭和40年以降、少しずつ消防車を増やし、昭和46年には7つある市内の消防団すべてに配置完了。昭和49年には団地の5階にも届くはしご車も登場します。お次は移動交番車。昭和47年の記事によると、団地を中心とした市内5カ所に決まった日時に来ていました。これらの車が広報誌に登場したのは、清瀬の人口が大きく増加した時代でした。昭和29年の約1万人から、昭和39年には約3万人と3倍に、さらに昭和40年代には、旭ヶ丘団地や代田団地の入居が始まり、昭和40年代後半には第二次ベビーブームも。昭和49年の人口は6万人に迫ります。ここでご紹介した働く自動車が導入された背景には、このような街の変化がありました。写真が3枚あります。1枚目、昭和35年9月1日号、三輪車購入とあり、オート三輪を横から写したものです。2枚目、昭和42年12月15日号、消防自動車購入、のしお分団に配置とあり、当時の消防自動車の写真です。3枚目、昭和47年5月15日号、移動交番車、市内5カ所に開設とあり、道に止まった移動交番車と警官や集まった人々の様子です。写真終わり。本編をご覧になるには、市ホームページからは、トップページ、市政情報、広報、清瀬市ブログ、プリントアウト版は、市内の各図書館でご覧いただけます。